Spinner。アップクロースのコーナーです、ここからは青木治がお送りをしてまいります。今夜のゲスト、番組ではおなじみですね、元東京新聞ニューヨーク支局長でジャーナリストの北丸雄二さんです。こんばんは。
よろしくお願いします。お久しぶりでございます。
お久しぶりですね。
LINE ではやり取りしてたんですけどね。
今僕のその、はい、この番、アップクロースの前のコーナーのところでちょっと話したこと聞いてました、
はい、
聞いてなかったです、ね、あ、そうですか。あ、じゃあいいかな。いや、あのね、記者クラブ制度がね、この週刊文春にこのやられっぱなしの原因じゃないかっていう原因が感じをしたって話したんだけど、まあ、あの北丸さんも東京新聞なんで、どう思います？そんな話してる場合じゃないかもしれない。
いやいや、あのだから僕でもいたのはもう30年も前ですんでね、その時と今とどう違うのかっていうとまだ知らないんですけれども、ただ記者クラブっていうのはやっぱり特権なの でそれでもね、あの当時からもうすでに30年前から外部の記者入れろと、週刊誌記者入れろと、フリーランス入れろっていう話はあったんだけど、なかなか上が動かないんですよね。で、新聞社自体がその社会部長なり、その政治部長なりっていうのが、そのために会合を持つってことはないでしょ
う。そうですね、
持たなくちゃダメです。それ新聞協会がちゃんと温度を取って、そこら辺からまず基本的に形式的なところからやんなくちゃダメなんだ。ただし既得権だからさ、何も言わないんだよね。
そう、ただその特権があるとかね、っていう問題だけじゃなくて、僕先ほどちょっと申し上げたのが、その記者クラブに いるとね、はい、要するに文春の記者とかね、あるいは赤旗の記者なんていうのは、そのクラブにはいないで、自分たちの問題意識、自分たちの情報に基づいて、これはいけると思ったところにわっとゲリラ的に突っ込むわけじゃないですか。まあ、新聞社もね、同じことできないわけないわけじゃないですか。だから例えば50人とかの記者を記者クラブから一切離して、50人でも100人でもいいから、そうそうそう、動かしてやれれば、まあ一部の新聞やってたんだけどうまくいってないんだけど、まあ、同じようなことできるよなっていうふうな感じがするんだけど、まあそう思われますよね。記者クラブってなんか本当良くないなと。
記者クラブにいると取材対象が決まっちゃうんで。
そうなんですよね。
僕、青木さんもあれですか、公安ですか。
僕はだから警視庁の記者クラブとか、まあ、その他いろいろ所属しましたよね。
うん、私も公安やってたんだけど、結局外部の人たちと会わないとネタが分かんないし、それから、あ、公安本当に発表記事になっちゃうんで、
そうですね、
それでどういうふうにして、例えばその過激派であるとか、まあ、スパイはなかなか難しかったけれども、そういうところからやっぱりそういうこと
か、ね、
話を聞くかではね、そういうことってのは、でも記者クラブいるとそれだけで給料もらえちゃうから、寝てていいんですよ、あそこ本当に。今どうか知りませんよ。
だんだん本音に近くなってきたんですけど、このとこれでやっても、これで今日話しても構わないんですが、いや、今日北丸さんをお招きしたのはですね、まあ、一つは今アメリカで深刻化している、まあ、北丸さん、大統領選挙の取材でもアメリカに行かれていて、まあ、これどうも最近なのか昔からなのか、昔からあるんでしょうけれども、アジア系住民に対するそのヘイト、あるいはヘイトクライム、憎悪犯罪というかですね、嫌がらせ、差別、まあ、実際の物理的な犯罪っていうようなものも起きてるっていうようなことなんですけれども、このあたりどうなんですか、現状も含めてちょっとこう教えてもらってもよろしいですか。
僕がいる頃、つまり私1993年にクリントン時代に、その政権の発足と同時に行ったんですけれども、あの時代もありましたよ、アジア系というか、まあ、言ってみればアジア系が、つまりね、社会における発言権なんですよね。白人たちが発言権あるでしょ、次に黒人たちがあって、ヒスパニックがどんどんそこにかぶさってきて、いろんな発言権持ってきてるけど、アジア系が今全然発言権がなかった。まあ、もちろん連邦議会議員とかいますけれどもね、アジア系っていうのは割とね、喋んないし、おとなしいし、街中でもおとなしいし、群れてるし、でそういうところで、その確かにそれに対するこう反発であるとか、それから差別であるとか、それこそいわゆる釣り目のこの目を引っ張って釣り目の形をされられるとか、それからジャップとかって言われるし、そういうのはあるんですよね。ただ今回は暴力事犯になっている。そういうことは何かというとね、これね、今白人たちっていうのはアメリカ全土で 60% ぐらい、それからヒスパニックが17とか 18%、まあ、20% 近くなってきて増えてるんです、まあ、その次に黒人たちがまあ 15% ぐらいのかな、でアジア系っていうのはまだ 6%、5% しかないんですね。でその中にアジア系ってひっくるめて言うけど、東アジアなのか南アジアなのか、そこの辺も違うので、なかなか
東アジアってことは、日本、朝鮮半島、中国で、南っていうとインドとか、
インドだとかフィリピンだとか、ね、東南アジアまで含めてね。そうすると、まあ、でもこういうふうな形で、まあ、人口比でいうと少ないけども、なんでクローズアップされてるようになってるかって、やっぱり大統領が、前の大統領がやっぱりチャイニーズウイルスだっていうふうな話、
コロナのことですね、
コロナのことですね、って言った時に、大統領の発言っていうのはやっぱり社会的なノームになるんです。ノームというのはスタンダードになる。そのスタンダードに 裏打ちされて、そういうことに関して言っていいんだっていうのがわっと吹き出てくるんですよね。でそれが今回の現象なんだろうと思いますね。やっぱりトランプが出てきたことによっていろんな今まで言っちゃいけないことが言っていいようになってしまった。そしてまたそれが大きくなって今度は暴力に訴えるだとか蹴飛ばしたり唾吐いたりすることになってきた。だからね、不思議なことにニューヨーク の, そのいろんな容疑者が今逮捕されてるんだけども、ニューヨーク実はアジア系を差別してるのはね、やっぱり人種的マイノリティなんですよ。アフリカ系だとかイスパニック系だとか、
つまり白人とかじゃなくてどちらかというとその差別を受けがちな、あるいは受けているマイノリティがさらにアジア系を
と、何かというとね、やっぱりね、そのアフリカ系だとかやっぱりね、このコロナでものすごく苦しいわけ、仕事もないし、それから生活も苦しい。でそうするとやっぱり鬱憤がたまるわけですよ。で白人の裕福、まあ、白人のその定位の人たち、仮想の人たちっていうのはもちろんいるんだけれども、その人たちよりもやっぱりその街中に繰り出してるのはニューヨークの場合はね、黒人の人たちだとかヒスパニックの人が多くて、その人たちが結局それもね、アジア系のそのお年寄りであるとか女性であるとか、やっぱり若くてがっしりした男の子とか狙わない、男の子っていうか 青年たちは狙わなくて、みんな年寄りだとか女性だとか狙うわけよ。これはね、だから差別の差別の構造、
まあある意味でそのどこも一緒っていうか、その本来はその差別をされてる側がその憤りだったりとかっていうものを差別する側じゃなくて、さらに定義とみなしたものに対してこう差別であるとか、こうなんていうかな、こう偏見を加えてしまうっていう、そういう
自分の方がなんかやっぱり偉いと思っちゃってるんじゃないですか。でそこのところで納得しちゃ、納得っていうか、それとこのところで自分のその安定性を保っているから、そのところでもっと下のものっていうのは、それは昔からある話でしょうね。
そこでね、アメリカ社会でね、まあ、最近のその差別に関しての、まあ、日本でも大きく伝えられたこうムーブメントというとね、ブラックライブズマター、黒人の命も大切だっていう運動があった。でそれはもちろんブラックライブズマターなんだけれども、そのアジアンライブズマターっていうかね、そのアジア
人、やってる、
それはあるんですか。
やってる、この間もでもやってました。だからブラックライブズマターで黒人たちが一つの権力を作る、手にしたわけですよ。権力というか社会的認知を手にしたわけで、黒人に対する差別っていうのは例えば都市部ではなかなか難しくなってくる。その次に今回のこのアジア系のやつがあって、まあバイデンがこの間からそのアジア系に対するそのヘイトクライムに関して厳しいことを言ってスピーチしたり、いわゆるトランプが言ったスピーチを変えようと、いわゆるノームを変えようとはしてるんだけれども、ただしそのアジア系のつまりブラックライブズマターに、ほら前も言ったかもしれませんけど、いろんな人たちがこの昔はそのブラックライブズマターっていうのは黒人たちだけが参加した運動だったんだけど、今は白人たちもそれからアジア人たちもニューヨークの日本人たちも日系人たちもみんな参加してるんですよ。そして一つの大きな渦になった、そして時に今度アジア人が差別されるってことは、ニューヨークの場合はちょっと特殊なんだけれども、やっぱりいろんな人たちが、それこそ黒人の人たちも入って、でアジア系のに対する差別はヘイトクライムをやめようというようなデモが行われていることは確かなんですね。ただしやっぱりこういうふうな困窮期、混迷期というのは一番社会の弱いところが狙われるんですよね。
まあそうでしょうね。だからやっぱりそのこれからの教訓っていうのはね、それはアメリカだけじゃないと思うんですけれども、今その北丸さんおっしゃったように、その差別されたりとか苦しい状況にその追い込まれた人たちがさらにこう定義だと見なしたものを差別するっていうことが一つと、それからやっぱりその指導者、政治家、あるいはひょっとするとメディアも一緒かもしれないけれども、その社会的影響力のある人たちがその差別であるとかを扇動したりとか、あるいはオーソライズしたりとか、あるいは犬笛を吹くような形で、そのこうなんていうかな、こうまさに扇動するようなことをすると、やっぱり差別ってものがこう両言の火のようにわっと広がってしまう。
ただこれはね、やっぱりバイデンが大統領に就任してから2ヶ月ちょっと経ってますけどね、本当アメリカ少しずつ変わってきてることは変わってきて、コロナのウイルスのワクチン、バイデンが大統領の時にそのワクチンはできてんだけど、それをディストリビュートする、つまりロジスティックが全くなくて、バイデン政権はびっくりして、それで慌ててその計画を作り直して、今あちこちにこう配布してるところなんだけど、2ヶ月でやっぱり1億ドースやってるんですよね。 だからそういうところと、もうそれは実務的なところと、あともう一つはね、やっぱり僕自身もそうなんだけど、うん、アメリカのニュース見て閣下しなくなったんだよ、あんまり本当に、
まあ、トランプさんがね、
余計なことで閣下しなくなった。
ただ、あれらしいじゃないですか、なんかこの一部で報じられてるけれども、例えば CNN とかね、
はい、
要するにそのトランプロスでね、そのニュースの視聴率が下がっちゃってるとかね。
まあそうだろうね、う
ん、なんかこれはね、どなたかがおっしゃってたんだけれど、はい、トランプっていうのはまあ、 ある種の天才であってね、応援団にしてみるとこうトランプのこう発言を聞いてね、まあ、 ある種留飲を下げるっていうか、スカッとすると。でも逆にそのアンチトランプの人たちはまたトランプのこうツイッター見たりとか、発言をテレビで見たりとかして、閣下して、まあ、それはそれで一種のドーパミンみたいなのが出るんだっていうような
人もね、やっぱり去る者日々に疎しで、やっぱり大統領っていう地位っていうのはものすごかったんだなと思いますね。やっぱりまあ、これからトランプが新しいメディアを作って、ソーシャルメディアを作ってやるって言ってるも、やっぱり全然やっぱり露出、いわゆる社会に対するその発言力であるとか発信力っていうのは全く桁違いというか、二桁も三桁も違うし、でまたそれに対して、まあ今度はまあ連邦法というよりもニューヨークの知見が今トランプ周辺を全部、トランプ周辺、例えばバノンだとか、あのロジャーストーンだとか、みんなあの恩赦されたけれども、それを恩赦されたのは連邦法であって、ニューヨーク知見が今襲いかかってるんですよね。その辺の戦々恐々たる人たちが今いるということと、それとトランプ自身もやっぱりあの財務記録全部提出しましたんでね、せざるを得なくなったんで命令が出て、でそれでやっぱりそれどころじゃないってとこもあるんでしょうけどね。
ただちょっと気になってるのがね、そのバイデン政権になって、あの例えばロシア、プーチン大統領が、まあ、
そうですね、
殺人者じゃないかっていう質問に対して、イエスみたいなことを言って、アイシンクソーみたいなことを言ったりとかね、あるいはその中国とのこの、ね、あのアンカレッジでやった米中首脳会談、そうそう、あ米中側の閣僚会談ですね、
外相会談、
ね、外相会談で相当厳しいやり取りをやったと。
僕ね、あれ面白かったのはね、ものすごいみんなあのメディア引き寄せてね、聞け聞けっていうふうに
1時間ぐらいこう罵り合ったっていうね。そうそう
そ
う、
あれね、でもね、あれ言ってみれば国内向けの発言ですから、でもあの時に中国席を立たなかったでしょ。
あーはーはーはーはー、
これはね、やっぱり中国もね、あの、ああいうふうに言わざるを得ないけれど、やっぱりどっかで強調していかなくちゃいけない。あんなふうに普通ね、厳しいこと言ったら席立ちますよ。でも立たない、まあ、それは第一回目だったっていうことはあるし、それからバイデン政権の出方を見るというのもあるんだけれども、でもバイデン政権、ブリンケン、やっぱりあの人は最初から強硬派なんで、でまた米国世論自体もね、超党派で、共和党も民主党もやっぱり中国に対しては、言ってみればこれからの20年間30年間の覇権争いですので、
そうですね、
初戦で出花をくじかなくちゃいけないわけですよ。だから中国としてはもうちょっと待ってくれればアメリカと対等になれるんだけど、そこまでの辛抱をどうするかっていう話で、やっぱり席を立つわけにはいかなかった。でもそこにじゃあ日本はどういう位置取りをするのかっていうのはね、
そうですね、
だからものすごく難しいだけど、
ね、そうなんですよ、そこは、それ議論したら多分終わっちゃうと思うんで、一個だけそのね、先ほどのそのアジアン差別に関してちょっと気になるのが、まあ、おっしゃる通り多分米中の覇権争いっていうことになるわけですよね。そうなってくると、例えばアメリカ社会で、まあ、トランプさんのそのチャイナウイルスだっていうようなことがある種の犬笛になったんだけれどもね、これからずっと米中の間の覇権争いになって、あんなその米中外相会談でね、こう激しい罵り合いがあると、ある意味でアメリカの国内ではこうアジアン差別みたいなものがこうさらに広がっちゃうみたいなことっていうのはないですか。
あのね、アジア人に対する暴力をする人たちは、ああいうニュースは見てないですよ。
そうですか、なるほど。
あの辺のその高度な政治的な話とか、だから雰囲気としては分かるけれども、あれが直接的にどうだこうだっていうんじゃないと思う。だあれをでもリポートするのはワシントンポストだとかニューヨークタイムズだとか CNN とかでしょ
う。
それは関係ないんじゃないかな。でも雰囲気はありますよね、もちろんね。
いや、そのだから米中の話で、その中で日本の位置取りって話ぜひしたいんですけれど、ちょっとその話はまあ、いつかがないんですけど、
す、ね、
あのまた場を変えてですね、やるとして、で後半あの、まあ、LGBT の話なんですけど、先日ね、
はい、
これは一気にこうアメリカから遠くに戻あの日本に戻ってきちゃいますけれども、札幌 で、ね、札幌地裁がこう非常に画期的な判決を出しましたね、はい、つまり同性愛者のこう婚姻関係っていうのは
受理しないのはね、憲法違反だと、
憲法14条が定めている
その
平等に反すると、まあ、ただあのその結婚は両性のみのこう合意に基づいてっていうのが、この両性っていうのはやっぱり男女のことを意味してるんだろうとかっていう意味では、それはだから違憲ではないとかね、 という形では、あるいはその現状で同性婚を認めないことがそのまあその立法を怠っているとまでは言えないというような形で、まあ両成敗的な結論ではあったんだけれども、どうですか、やっぱりあの憲法違反というのは大きい、
ものすごく画期的な、そしてまた実に戦略的な判決であるんですよ。で、竹部智子さんっていうこれは裁判長なんですけど、
女性ですね、
この人のこの判決文を読んでみると、これ実はアメリカで、アメリカやヨーロッパでもそうなんですけども、1993年にハワイでまず同性婚を認めないのは法の下の平等に反するから違憲だというふうに言って、
それは何年頃ですか。
1993年、27年前ですよ。
ということは日本がだからついに27年遅れくらい
で、
そうそ
う、私がちょうどニューヨーク行った年なんですけどね。
なるほど、
全く同じなんです。でそれからアメリカはそこから始まるんですよ。住民投票あって否決されたり、議会でワンヤンヤンやって、で勝ったり負けたりしながらずっとやって2015年までかかるんです。で連邦が全部で同性婚を法制化するわけですね、合法化するわけですね。
以前北丸さんとある雑誌で対談したときにね、はいはい、北丸さんが例えばその LGBT ゲイの人とかね、はい、あるいはそのこう多民族の人だったりとか、マイノリティの人たちに対して個人的に差別しないよとか、差別されてるときになんかこう手を差し伸べるとか、やめろよって言うってことも大切だけれども、やっぱりこう公の場所で公のこう言葉で、あるいは公のこう機関だったりとか裁判が動かないと、やっぱりこういう問題っていうのはなかなか前進しないっていう話をされてて印象的だったんですけどね。
両方の話、つまり私私的領域と公的領域ね、公的領域でいくら友達を作っても、それはでも社会的運動にはならないし、社会が認めるわけでもないから、それとは別のところでやっぱり裁判なり立法なりっていうものが必要なんだっていう、これはだからさっきも言ったように、あの実にその竹部さんの判決弁っていうのは画期的だったっていうのは何かっていうと、一つはね、あの今まででもその両性の合意のみによってっていう24条、それから13条の幸福の追求権であるとかっていうのはいろいろ問題になったんですよね。でも竹部さんはね、言ったのはいろいろ問題になってる、それは分かる、でも問題になってるとかやめましょうと、関係ないですよ、24条っていうのは実は異性婚を規定したもんであって、同性婚のことは一言も言ってません、同性婚は一言も言ってないってことは何かというと、同性婚を禁止してるわけでも何でもないから、
では
24条は同性婚とは関係ないっていうふうにまず除外しましょうって言ったんですよ。なで24条に同性婚のこと書いてなかったのかっていうと、その時はあの時は同性愛っていうのは精神疾患だったから、それはとてもじゃないけど憲法いられなかった、でも今その精神疾患というのは全然違うし、性的指向というのは全然普通なんだし、一つの矢印の方向が違うだけで、またそれは自分で変えられるものでもないしということが知見として20世紀から21世紀にかけて分かってきて、やっと分かってきたと。でそれだったら今度24条が異性婚だけだけど同性婚を排除すると見るのはおかしいでしょっていうふうにやりながらも、でも24条は関係ありません、論争あるところはちょっと除外しましょう。13条の幸福追求権、同性婚ができないからといって同性愛者の人たちがみんな幸福じゃないかというとそれも言えないだろう。で一つ一つの個別の幸福のことを言ってったらキリがないので、13条もまあやめましょう。でもただ一つ、ただ一つ14条、つまり法の下での平等、先ほど言った24条に関して、24条同性婚書いてないけれども、実はそういうふうに同性婚を書かなかった理由っていうのが今除外されたから、で両性っていうのは男女なんだけれども、そういう論争はもういいから、でもここと異性婚と同性婚が違うっていうのはもうないことと一緒だから、じゃあ法の下での平等っていうのはやっぱりこれは適用される、そしたらやっぱりこれ違憲だろう、みんな幸せになりましょう、不幸な人を減らしましょうっていう話なんだから、なんでみんな反対するのっていう話になってきたんですよ。これものすごく画期的 で全くこれはね、ただ日本の法律だけじゃなくて実はアメリカの判決文も全部入ってる、だから日本で実は1990年代に赤府中青年の家っていう、はい、都の施設を使おうと思った同性愛者の団体が他のグループ、一緒に宿泊研修施設なんだけども、そこに一緒に宿泊研修してた他のグループからお釜だなんだって言われて排除されそうな時に、その府中青年の家の当事者のところに、当局者のところに、こんなことに差別されたからおかしいからちゃんと注意してくださいって言ったら、あんた方がいるからダメなんだって、あんた方の方こそ今回次回からこの施設を使うなって逆に排除されて、それに対して訴えた時に東京地裁も東京高裁もそれはおかしいと、都側がおかしいということを言って、 その1990年代の初めのその裁判自体も結局それは今その性的指向の話だとかっていうのは戸川が配慮しなくちゃいけない、それに関して差別だとか不平等だとかっていうのはそういうものを行政がちゃんと対応しなくちゃいけないってこと、画期的な裁判というので、それも踏まえた上での札幌判決なんですね。
どうですか、その例えばね、その先ほど話し合ったアメリカの場合で、まあ、90何年に93年でしたっけ、にハワイでそういうその判決が出たということが、その同性婚を認めるっていうようなことの第一歩になってた、まあ、日本は二十数年遅れてるんですけれども、ただ、まあ、アメリカの場合にはね、その同性婚とかっていうもののハードルっていうのが、まあ、ある種こう宗教であったりとかっていうようなところがこう一つのハードルになるってきたところがあって、まあ、それと似てるっちゃ似てるんだけど、日本の場合は、まあ、明治期に作られた、まあ、ある種の妄想なんだけれども、この家制度みたいなものによって、まあ、一つ阻まれてるっていうね、だからあの、まあ、これ僕もいろんな人と話聞いてそうだなと思ったんだけど、日本って結構その歴史的に見ると、同性愛っていう行為、私的な領域かもしれないけど、比較的こうおおらかなところがあったんだけれども、明治期に家制度を作ったことによってある種同性婚もダメだったらこうね、その例えば選択的夫婦別姓なんてのもダメだなんていう話になっちゃってるんだけれど、どうですか、それ、
どうなんでしょうね、江戸時代とかってものすごい、言ってみ自由性奔放というかね、
そうですね、
ホーラスというかね、どうでもよかったっていうか、家制度の中でも家制度だけじゃ、家制度さえ守れば外で何やったってよかったじゃないですか、見かけを作ろうが、でもとにかく家だけは持ってる、割とね日本ってそういうことに関してはね、同性愛だとかじゃなくて性そのものに対するものすごくやっぱりそのどうでもよかったんですよね。それがやっぱり西洋的な規範ができてきて法律になって、西洋っていうのはまずその聖書があって、聖書から犯罪化が進むわけですよ、犯罪化っていうのは何かというと刑法の中で禁止される、もう一つ流れとしてはあんな変態性的錯乱異常っていうことで今度病理化が進むわけ、つまり犯罪化と病理化の2つの流れによって同性愛者もしくは性的少数者たちもしくはトランスジェンダーたちが結局排除されるわけですよ、社会的生活なんか送れないとして、で排除されて結局今に至っているわけなんだけども、それが結局 20世紀の後半からどんどんどんどんそれに関する間違いが正されてきた、間違いだったってことが分かってきた、でその流れがやっと日本にたどり着いたんだけれども、
どうなんですかそのね、そう考えると、まあ、ある種こうなんていうのかな、こう天道説から地道説に行くようなね、そのもう時代の抗えない流れというか、まあでも一方でね、トランプ支持者がなんかまたこう、なんかその地道説、天道説に戻そうとしてるようなところがあるみたいだけれど、その大きな流れっていうのは多分世界的にあると、ただまあ日本の場合は20年くらい、20年以上遅れてきたんだけれども、例えば同性婚の問題、今度の札幌の判決、あるいはその例えば選択的夫婦別姓なんていうのは
本当全く同じです
ね、同じですけれども、それは進まないっていうのは、これはやっぱりこのムーブメント、世界的なムーブメントに日本はついていけるのか、それともやっぱりまだまだだいぶこう時間がかかるのか、どんなふうにお感じになってます？
自民党の人たちが何を言ってるかって言ってみれば、まあ、野党は同性婚やなんか選択的夫婦別姓もそうなんですけども、全く同じ流れなんだけれども、ただ自民党の場合は、自民党政権政党である自民党がいわゆるその積極的でないでしょ、でそこのところで話をするのも嫌だし、つまり話がしなくてもいいようにしましょう、みんな分かった、分かったっていうふうになるような状態になってからでいいんじゃないですか、議論してもしょうがないんじゃないですかっていうふうな、言ってみれば進み方なんですよね。でそうすると先ほども言ったように公のところでの言葉が構築さ作り上げられない限り、その公の部分での肩の付け方っていうのはできないだろうな。
ただこの間ね、加藤官房長官がね、その札幌の判決が出た時にね、その司法府がね、その違憲だって言ってるのに、行政府のスポークスマンがね、行政府のスポークスパーソンが、その違憲だとは思ってないって言うっていうね、いやそれはお前が決めることじゃなくて、司法が決めたんだから、それはあなたは行政府として努力しなきゃいけないでしょうって思うんだけれども、ああいう反応っていうのは、まあその最後のね、こうまあ抵抗の叫びなのか、 それともやっぱりこうなかなかこう壁を越えていくのはまだまだ高いのか。
いや、最後の抵抗の叫びなんでしょうね、あれ。うん、まあ、言ってみれば、まあ、彼らの中でどれだけ分かってる人がいるのかどうか分かんないけれども、うん、分かってる人は分かってるでしょう。やっぱりこれは世界の趨勢に遅れるし、オリンピックやるときにこれもまずいだろうし、うん、と同時にそのいろんなところで2015年から渋谷世田谷でいわゆるパートナーシップ、ドメスティックパートナーシップ制度っていうのが、まあ、制度でもすらなく、ただ単に行政側からの勧告でしかなくて、法的なものでは全く一切ないんだけれども、そういうふうな形でふんわりした形でとにかくでもそういうふうに進めていきましょうよっていう自治体がね、今79あるんですよ。でこれで検討してるところまで含めると、まあ都道府県のレベルから市町村のレベルまでいろいろあるから一概に言えないんだけども、190ぐらいあるんですよ。190都道府県市町村がそのパートナーシップ制度を導入しよう、そしてそれが全部認められて人口の 50% ぐらいをカバーするわけですよ、うん、都市部を中心だけれども、うん、そうするとそういう日本ですらもやっぱり三重県でもね、なんか昨日だか今日だか、うん、その条例でそのアウティングしちゃいけない、暴露しちゃいけないっていうのを決めたぐらいで、なんとなくこの地方のところでふつふつとそういう動きっていうのは出てきてる。それ何かというとね、やっぱりね、地方の政治家の人たちはね、目の前に誰かがいるんでしょうね、やっぱり。その、ゲイの人たち、レズビアの人たち、トランスジェンダーの人たち。で、アメリカもさっき言ったその差別とかヘイトクライムの話で言うと、そのトランプが出てきてもやっぱりゲイとレズビアンたちはもうすでに権力を握ってんで、公に彼らを非難することも排除することももうできないんですよ。同性婚も認めてやってるし、ここで一目狙われるのが何かといったら、さっき言ったのは黒人、ヒスパニック、そしてアジア系が一番狙われてたでしょ、うん、一番弱いところ、うん、まあ先住民も含めるんだけれども、うん、そうした時にじゃあ LGBT の L も G も B も関係なくて、今度はやっぱりトランスジェンダーが一番狙われてる。でトランスジェンダーに対するヘイトクライムが増えてるんです、うん、それだけじゃなくて、ヘイトクライムだけじゃなくて実際に殺人事件が増えて、トランプ政権になってから、うん、で実はその前にはあの統計が捉えてないので分かんないんだけれども、去年一昨年でやっぱり20人以上殺されてるんですよね、うん、アメリカで。同じように日本でもやっぱりトランスジェンダー、
なんでなんですか、その LGBT だから、
レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、
バイセクシュアルじゃなく、うん、の中でそのトランスジェンダーの人がこうことさらこうその差別っていうかね、
トランスジェンダーの人たちってなんだか分かんなかったんですよ最初。つまりゲイとかレズビアンとかっていうのは人口も多いし、比率としても多いんだけれども、例えばゲイで女装してる人たちもいるし、それからレズビアンで男装してる人たちもいて、この人たちはじゃあ何なのか、もしくはゲイだから女装しなくちゃいけなかったっていう人たちもいる。それとはみんなそういうふうに思ってたんだけれども、実はそれとは全く別に、実はその心というか自分で私は女だと思っている男に生まれてきた人たちがいちゃったって、ということは本当に最近になって分かったことなんですよね。そうするとただ単に男女だった人たちがそうじゃなくて、この人たちは実際にやっぱりそういう形で生まれる人たちがいるんだってことがやっと分かってきたんですよね。それは性的指向の話ではなくて、つまり性の欲動がどっちに向かうか、男性に向か、同性に向かうか、異性に向かうかって話は、自分がどっちなのかって。
トランスジェンダーなわけですね。
そうそう、トランスジェンダー。
要するにだからもう、体は、見た目はっていうか、男で生まれてきても、そうそう、完全に心の中は女性になってる、うんうん、女性
もしくは女に生まれても男だと思ってるし、だそこら辺に対する社会運動が出てこなかったんですよ。
なるほど。
やっと出てきて、やっとその人たちが自ら発言し始めて分かり始めた。したがって社会運動として先ほど言った公の領域で の, その戦いっていうのが、ゲイとかレズビアンとかっていうのは多かった、たくさん進んできたんだけど、トランスジェンダーは本当に最近なんですよ。でまたそれに関して理解もやっぱり進んでないから、
なるほど、
まだやっぱり分からないという人もたくさん、ゲイとかレズビアンは周りにいたり自分の親戚にいたりするようになって、50%、60% 以上の人たちが自分の身近な友人だとか職場の同僚だとか親戚にゲイやレズビアンのことを知っている、もしくは親しい人がいるっていうふうに答えているのが、答え始めたのが2013年で、アメリカの場合ね。でそれはそうすると逆転したわけで、もトランスジェンダーに関してやっぱり絶対数が少ないし、でなるべくトランスジェンダーの人ってカムアウトしないで社会に埋没しようとする、その辺がやっぱり社会運動がしづらかった状況なんでしょう、
ね、つまりだから知らない無知と、まあ、無関心というかっていうものがある種の差別の温床になるっていう、まあ、それもある意味で差別や偏見の典型的な こう発生パターンですよね、うん、ということなんでしょうね、うん、まあ、ただ同性愛にしてもね、そのあの選択的夫婦別姓にしても、ね、僕なんか思ってるのは、これこの間共同通信だったかな、朝日新聞が世論調査つい何日か前にやってたら、うんうん、同性婚を認めてもいいんじゃないって人が
60何%いるんですよね。
選択的夫婦別姓認めてもいいっていう人に至っては7割に超えてるって考えると、もう永田町にいるというか政権政党の人たちがなんかこうか随分変わった考えの持ち主の人たちがいらっしゃるのかなっていう、
世間の人はさ、うん、その私は関係ないと思っていいんだ、つまり
そうなんですよね。
例えば同性婚認めても異性婚の人は別に異性婚が破壊されるわけでも混乱するわけでも、うん、あなたはあなたのままでいい、でもあなたに関係ない人ところで幸せな人が増えますよっていう話でしょ。
なんかその話、あれ北村さんが東京新聞のコラムに書いてましたね。あのニュージーランド
の、ニュージーランドのあの、うん、あの議員、ニュージーランドが同性婚を認めた時に、うん、あの議員さんがすごい有名な、 YouTube で見られますからね、うんうん、その演説をした、うん、なんか全くその通りなんですよ、ね、
同性婚見つめても明日は何も変わりませんと、そうそう、
夫婦別姓認めても全然あなたは関係ないですからっていう話、
幸せな人が増えるだけですからっていうね、そうそう、う
ん、便利な人が増えるだけ、
わかりました、北村さんありがとうございました、はい、それから北村さん、近くあれですね、ご著書出されるんですね、
あ、そういうような話をですね、書きました。アメリカで25年ずっといて、うん、いろんなその情報を得たんだけれども、うん、その情報というのは日本にほとんど入ってきてないの で、
そうですね、
なんでまたその同性婚なのか、なんで同性愛性的少数者の運動がここまであるのかっていう、その日本の情報の空白の部分を埋めていったら600枚も書いてしまいました
ウェブで連載されてた LGBT で考える人生の練習問題、
これがね、解題して、はい、愛と差別と友情と LGBTQ っていう本になりますんで、
そうですね、今はもうそういう時代じゃないとあなたは言うがっていうサブタイトルがつくということ で、はい、でこれ出版社は
人々社っていう、はい、これを持って出版社を立ち上げようという社長さんがいらっしゃって、
ね、あ、そうなんですか、はい、じゃあこれ6月に発売されるってことなんで、はい、このウェブ連載はね、あの、はい、今でも見れると思いますんで、この出版もぜひ楽しみ
に、大幅に加筆改訂しておりますので、
はい、わかりました、ありがとうございました、北村さん、また
どうもあの、いろいろ番組はもう終わりなんですけど、ありがとうございました、
あの番組もいろいろ長くお世話になりましたんで、引き続きのご活躍、はい、祈ってます、
今後とも、
はい、
失礼します、
青木治です、今日のアップクロースは、もう番組ではおなじみです、元東京新聞ニューヨーク支局長で、ジャーナリスト北丸裕二さんにお話を伺いました。ジャム・ザ・ワールドで北丸さん、何度お呼びしたんでしょうかね、あのいろんな形で、まあ、彼はあの、ご存知の通りアメリカにもう何年いたんだろうな、20年以上いたんですかね、アメリカ政治、アメリカ文化にも詳しいですし、実はあの人小説も書いてるんですよね。だから実はグルメでですね、あのニューヨークの本当に美味しいレストランとかたくさん知ってて、もう今閉じちゃったのかな、ネット上で北丸さん、あのニューヨークのこうグルメガイドみたいなのも書いてたんですよね。だから本当はそういう話もしたかったんですけれども、それから今日のテーマ LGBT だが今日のテーマでしたけれども、北丸さんご自身ゲイなんですね。それで、おそらく日本のメディア界というかですね、日本の中でも、かなり早い段階でご自身のそういうその性的指向ですねをカムアウトしてずっと活動されてきて、その LGBT の、 その、まあ、人権運動っていうかですね、に関してもおそらく日本の第一人者っていう、まあ、本当に幅広い顔を持つジャーナリストで、僕は本当に敬意を抱いてるんですけれども、今日その LGBT の話をいろいろ伺いました。あのトランスジェンダーの人がね、こう LGBT の中でも非常に厳しい状況に置かれてるなんていう話は僕も今日初めて聞いて、なるほどなというふうに思ったんですけれども、あの番組の中でもアップクロスの中でもお話ししました。 LGBT もそうですし、まあ、同性婚もそうですけれども、あるいはこう選択的夫婦別姓っていうのは僕番組でこだわってきていろいろお話してきましたけれども、これを認めて誰も困らないんですね。例えば異性愛者の人たちは当然、従来通り異性愛というかですね、異性で、恋愛をして結婚すれば構わないし、あるいは選択的夫婦別姓に関して言えば、その別姓を選びたいっていう人は選ぶんだけれども、今まで通り別にその全員に別姓を強制するわけでもなく、同性で、家族の一体感っていうのは同性がいいとか、あるいは、結婚するんだったら性を同じにしたいっていう人ももちろんいらっしゃって、でそういう人たちは同性にすればいい、で選択的夫婦別姓、別姓にしたい人だけが別姓にする、性的指向が異なる人たちがその同性婚をするという、それだけの話で誰も困らないんですけれども、 こうこれに対するそのものすごい抵抗がある。まあ、基本的に民主主義社会っていうのはこう人間の行動考えっていうのは自由であるべきなんですね。ただし他人に迷惑をかけたりとかですね、あるいはそれもその行為が他人を傷つけたりするっていうことで犯罪だというふうに規定されているような場合には、当然ながらその自由、まあ自由は無限でないわけですから、そういう行為っていうのは禁ぜられる、あるいは禁じられてない場合にはその行為をどうするべきかっていうのを、例えばこう立法化したりとかっていう形で利害調整をして、ダメなものはダメだし、いいものはいいと。ただそれ以外、他人に迷惑をかけないとかですね、他人に危害を及ぼさないっていうことに関しては、思想、心情、発言、行動っていうのは基本的にできるだけ自由であるべきだっていうことで考えると、同性婚もですね、選択的夫婦別姓もなぜ禁じられるのかっていうのがわからないというよりも、むしろこれ禁ずるっていうのは、これは非常に反民主主義的な行為っていうかですね、民主主義的に考えると非常におかしな行為だということなんですね。例えばこれに関して、その家族の一体感が壊れるとかですね、あるいはその子供がですねの性をめぐって、子供のこう性をどうするかっていうことで家族の中の一体感というかですね、こう不協和音が生まれるとかですね、あるいはお墓のに刻む、墓石に刻む名前をどうするかっていうことで混乱が生じるとかっていうようなことを、選択的夫婦別姓に反対する人たちは言ってるんですけれども、これ一言で言うと大きなお世話なんですね。それぞれの家庭のこと、それぞれのカップルのこと、それぞれのパートナーシップのことは、それぞれのパートナーシップあるいは家族の中で決めるべきことで、外からですねこれでは一体感がないなんて言うべきことではないっていうような話なんですけれども、まあでも最後に北村さんとお話ししましたけれども、あの日本の世論も見ていると、同性婚で6割以上、選択的夫婦別姓で7割以上の人たちがもう今賛成ということになっているようなので、まあ時代は徐々に変わっていくんだろうなと、変わっていかなくちゃいけないんじゃないかなというふうには思いました。あの北丸さんの出演今日は最後ってことになってですね、寂しいんですけれども、僕はもちろんなんですけれども、あの北丸雄二さん、非常に僕が敬愛する、本当にこう幅の広い注目するジャーナリストなので、まあ番組ではちょっとしばらくお別れになってしまいますけれども、またいろんな形で近くご著書も出されるってことなんで注目をして、 LGBT のこう新しい著書などにも注目をして読んでみてはいかがでしょうか。